それではですね、今日のところですが、今日のところも、その、表面の内容というのは読んだらすぐに分かるというようなところですね。だいたい福音書というのは、普通にこれ読んだら、分かるようなことがありますが、そこに、非常に奥の深いことがいろいろと書いてあるわけですね。このこと、表面的に言えばですね、イエスが来て、そして、この中部麻痺している人はですね、癒されたと。で、それに対してですね、一部の人が非常にこう攻撃したと。で、許されたと。これもよく分かったと。と言ってですね、今の私たちとどんな関係があるのかっていうこと、今の私たちへのメッセージは一体何なのかということを結びつけないと、それだけで終わってしまう。昔、こういうふうにイエス様は非常にこう、驚くようなことをしたのだ。それだけで終わってしまうわけです。で、まずここではですね、何を私たちに言おうとしているのかということなんですが、イエスが教えておるとですね、当然普通のいろいろな人々が集まっておった。いつも人がいっぱいだったんですね。前の時だったら船に乗らないとですね、いっぱい人々が押し寄せてくるからですね、もうちょっと教えられないと。で、近づけない、船に乗っておればですね、そっかそっか近づけないということで、わざわざ船に乗ってまでしてゆらゆら揺れるのにですね、教えたと。それぐらい人々が集まってくるわけです。でもそこに特にですね、ここでは、パリサイ派の人と、立法の教師が、そこにわざわざ来ていたと。そしてこの人々は、ガリラヤとユダヤのすべての村、エルサレムからということで、特に書いてあります。これはこの人々っていうのはですね、この特にパリサイ派、立法の教師たちもですね、あちらこちから来ておったと。普通の人々、病気の人々も集まっておったけど、特にこのパリサイ派の人々と立法の教師たちがわざわざそこに集まっておったんですね。これはイエスから学ぼうというよりもですね、何とかして批判、攻撃をしようということが、あったということなんです。で、そこで主の力が働いて、そういうふうに集まった人々の病も癒されたんだけど、その一つ一つのことには介でなくて、一つのことだけを特にここではこう焦点を当てて書いてあるんですね。他のいろいろな病気も癒されたことについては全部省略してあります。で、その一つのことっていうのは非常にこれは確かに意外なことだったですね。いろいろな病気の人が来ておったわけです。次から次へと来ておった。来ておったのに、わざわざ一つだけ取り上げていますですね。それは、そういうふうにこれを書いたルカにおいてもですね、これを次々と伝えていった人々についても、このことが特にですね、心に残ったし、神様はまさにこれを特にですね、書きなさいと、というふうに言われた。というわけですね。で、それはこの、中部ですね、中部の病気の人、これは脳出血か何かでですね、体が動かなくなった人ですよね。で、こういう人がどんな状態に置かれていたかっていうことを私たちも思い浮かべないといけないわけです。前にこの重い不病でありますが、いわゆる雷病の人ですが、そういう人がどんな状態にあったかということを思い浮かべなければ、そのここに書いてあることの意味がわからないわけですね。前に言ったように、この雷っていうのはほとんどどこの世界でも日本でもないだった。いわゆる雷病になると家ではおることができなくなったですね。ずっとですね、離れの家に閉じ込められたまま10年も20年も、そうしてこの、知り合いの人が来てもですね、この人は遠く行ってしまったんだ、と嘘を言ってですね、そういうふうに全く、葬り去られた、捨てられた人生を歩むような人。それから耐えられなくてですね、もう家を出ていくと。そして、乞食の人生をして、だんだん病気重くなって、全く孤独のうちに死んでいくという、顔を隠してですね、重い病気になればなるほど、そういう悲惨な人生があった。 で、この中部という人はそこまでではなかったでもですね、今のように車椅子もないわけです。運ぶ自動車もないわけです。福祉制度はもないわけです。そういうふうに足、体が動かなくなっても寝たきり。寝たきりになれば見捨てられてしまう。ですね。現在であれば、それぞれの、いわゆる障害や病気に応じてですね、できることもある。ですね。福祉の政策からですね、いろいろできることもあるんだということで、そのできることをいろいろとするように、そういう政策、政治的にですね、政策も考えられているわけですが、昔といっても、日本でもつい100年前までは全くなかったわけですよね。100年もと言わないでもなかった。ですから、この中部の人は、いつからどのくらいの期間であったかわからないけれども、ずっといわば見捨てられた毎日であったということです。誰からも大切にしてはもらえないと。で、その苦しみは誰も分かってはもらえないと。まあ、いわばですね、邪魔者としてですね、お荷物としてみんなから思われているということがあった。まあ、そういうことでですね、昔は体を使うのがほとんどの仕事だったわけです。ですね、今のような事務的な仕事がないわけです。椅子に一日中座って事務的なパソコンを使ったり書いたりするような仕事がなかったわけですから、農業にしても林業にしても魚を取る漁業にしても全部非常に体力がいるわけですね。車もないわけです。ですから体力がなければ寝たきりと全くこれは使われない。そういう存在ですから、非常にこれは、この中部の人の苦しみっていうものは、もう本当に大変なものだったんです。で、この人はですね、あんまりそういうことで苦しくてですね、もうおそらく体も動かない。ここに不思議なほど、この中部の人のことは一つも書いてない。発言も書いてない。それは、いわば体も動かなくなったけど、あんまりずっと苦しかったら、もう心も硬くなってしまう人がおるわけです。何にも反応ができないと。こういうこともよくあるはずですね。苦しいことばっかりですね、ずっと続いたら、もう心も柔らかさを失ってしまう。あたかもそのようにですね、ここにこれだけ特別なことが生じてあるのに、この本人にはただ一言もない。いわば化石のようになってですね、何も書いてないんですね。けど、その代わりにですね、この人には非常に特別な友人がおったわけです。このまさに友人が、このいわば化石のように、石のようになった人の体も、心もいわば動かないようになった人の代わりになってですね、そうして一生懸命になって動いていると。というのがわかるんですね。で、いわばこの人の病気、中部の人の魂の代わりになっている。体の代わりになって動いているというありさまがよくわかるわけです。で、この友人の人たちは、このイエスというお方をですね、非常に固く信じておったというのがわかりますね。これまでのどれほどの長い人生かわからないけれども、どんな医者でも治すこともできない。誰に相談しても無理だったけれども、イエスだけはですね、癒すことができると、非常に固い信頼を持っていたのがわかるわけです。この信頼っていうものが非常なものだった。だから、昔は車がなかったからですね、大体、こういうところは、平地っていうのは少なくて、大概丘陵地が多いわけです。そういう時に車もない状態であったら、少なくとも4人の人がですね、担架にいて運んでこないといけないわけです。これも大変なことですね。そんな人を持って行ったって、治るかどうかわからないんだ、という気持ちがあったら、この中部の人の家がどのくらい距離があったかも書いてないます。ありませんが、例えばアフリカなんかでシュバイツヤが始めた時にですね、遠いとこからですね、川をずっと何人もが船で運んできたと。そして一晩中二晩も待ち続けるとか、 まあ、そういう非常な熱心があったというのを書いて、司馬さんが書いておりますが、こういう素朴な人たちの熱心というものがですね、まあ、こういうところも感じられるわけですが、ここでですね、まあ、遠い距離をですね、どれどこあったのかわかりませんが、床に乗せて運んできたと。それはイエスに対する、まあ、絶対的な信頼があったからですね。とにかくですね、前持っていきたいと。そうしたらイエスの力が与えられてですね、この人の苦しみは癒されるだろうと。そして行ってみたら、人々がたくさんおってと。家も入れないと。まあ、そういう状態の時、普通だったらどうするか。それは大声でですね、この人を助けたいんやと。だからちょっと乗いてくれと。というはずですね。まあ、当然です。乗いてくれと言うところが、押しのけようとする。ところがですね、ここの人たちもここに書いてあるように、ガリラヤとユダヤの遠いところ、エルサレムから、非常に遠いところからはるばる来てるわけです。だからですね、誰か乗いてくれと言ったって、いやもう絶対自分はイエスのところに行って、そばでおるんや、ということで、誰も乗いてくれなかったわけですね。だからここに来て集まった人々、みんなが必死で、非常に真剣な気持ちであったのがここでわかりますが、普通ならば一つ言う、ここにでもですね、誰か来たと。あ、この人大変やって言うと、みんなさっと寄ってくれますよね。言わんでも、まあ、このぐらいパッと入りますけど、もし人がこの場合やってもですね、80人ぐらい、90人、100人おってもですね、大変やって言うと運んできたらみんなパッと乗るはずです。あの、救急車もそうですね。大変やってみんなパッと乗るわけです。まあ、法律でも決まってるということもありますが、ここの人たちは乗かなかったわけですね。そうしたら普通はずっと花を仕方に待とうかと。みんな帰るまで待っとろうと。とかもう諦めて帰るか、また今度にしようとか思うのに、この人たちはですね、ここがもう本当に驚くようなことですね。一つ方法があると。誰が思いつくかわかりませんが、奇想天外な。誰もそんなことしたことはないですね。この屋根に乗って屋根を壊して火下ろしたいんやと。この他人の家ですよね。他人の家の屋根まで登って、しかもですね、まあ、これ低い屋根。これは簡単にできてるんですよね。雨が非常に少ないからですね、日本なんかすごい雨が降るからもうがっちり作ってありますが、簡単に何かここでも測れないですよ、ね、ったからって。だけど、そこでですね、非常に簡単に作ってありますので、それを取り外そうと。で、取り外してもですね、何か物をちょっと、道具用のもパッと下ろすぐらいだったらちょっと小さなので行きますよね。人間を乗せた、まあ、このぐらいの少なくとも大きさなものをですね、屋根を相当開けなきゃいけないわけです。こんな大きなベッドに人を乗せたものを吊り下ろす。で、そういう屋根を上に上がっていったらですね、どんどん音がするはずですね。何をしているか。ここを読んでる人はですね、すごい音がするって言って読む人はあんまり少ないんじゃないかと思うんですよ。本当はそういうの、あ、音がする、すごい音がすると。みんなどないして、何をしているのかと。で、どんどんひどくなってですね、とうとう顔が見てきたというわけですね。まあ、あっと驚いたけど、まあもやってるわけです。ほんで、何をするのか、それやめろとか言った人もおるはずですよね。黙ってそれを見とることはないはずなんです。で、外を行ってですね、お前何してるのかと、そのことやめろと。そこの家の持ち主からしたらですね、屋根を平気で開けられると。そういう情景をですね、私たちは思うけれども、それを耳貸さなかったわけですね。耳を貸さなず、ひたすらですね、イエスを見つめて、イエスのその病人の人を見つめて、何とかして前へ持っていこうという。これはもうちょっと凄まじいばかりのこの熱心なんですよね。ある有名な、まあ、日本でも代表的な牧師がこのところですね、いわゆる救いへの突進というふうな題をつけて、言うたということを見たことがあります。まあ、イエスへの突進だとですね、一生懸命ひたすらそこを向かっていくと。まあ、こういうふうな熱心ということはもう普通では考えられないほどですね。まあ、読むのは簡単ですね。病人を床ごと吊り下ろしたと。まあ、大変だな、ちらっと思うと。だけど現実にそのことを思い浮かべたらですね、すごい音をしてどんどんして、ここら辺にイエスおるだろうというわけでですね、でイエス様はそれをじっとですね、そういうありさまを見ておられたわけですね。で、そういうことをガンガンどんどんやり出したらですね、周りの人もうるさくなってですね、あんまり聞こえなくなると。 大変何してるのかと。けど、もうひたすらイエスだけを見つめるという、その姿勢がここで見られるというんですね。で、そうして、ほと、穴を開けてですね、まあ、釣り下ろしたと。こんなに大変なことをしている時でも、この病人の口からは何にも口から言ったことも書いてないと。もうほんなんやめてくれとかですね、まあ、そんなことをしたらも大変やと言ったかもしれない。何も言ってない。とにかく本当に不思議なほどこう沈黙をしているんですね。それにこの病人が始めましたように非常に体も動かない。心も全く言えば停止したように状態でありながら、周りのこの何人か分かりませんが、釣り下ろすにはまあ4人ぐらいいたはずだと思いますよね。2人では例えば引っ張っ抱えて運んでくるのも2人ではちょっと非常に重すぎますよね。ですからこの人たちの激しい心の熱心とですね、行動、非常に対照的なわけです。病人そのものは何にも動けないし言わない。でそういう状態を見てですね、イエスはその人たちの信仰を見たと。そしてその病人に向かってですね、あなたの罪は許されたと言ったというんです。ここがとても不思議に思うところですね。普通は罪許されるのは本人の信仰なんですね。これ本当に基本的なそうです。神を信じ、イエス・キリストの贖いを信じて私も救われた。けどもここではですね、そういう普通に誰でもが思うことと非常に違ったこと、周りの人の信仰によってですね、その相手の、祈りの相手の人の一番根本問題である罪まで許されたっていうわけです。ここにですね、いかにこの共同体というものですね、共同体というものが重要であるかということがまあ分かるわけです。自分はもう自分で勉強したら分かるとかですね、自分で聖書を学んだ分かるんだと、大丈夫、集会行かなくても大丈夫とかですね、人に祈ってもらわなくていいわなんていう人もいろいろおるわけですけど、集まりはキリストの体であるとまで言われた。それはですね、このように周りの人たちの祈りによっても非常に多くの部分が支えられるということなんです。でその祈りによってその人、祈りの相手の人の何かが生じるということなんですね。そういうことを、ここはこの祈りと信仰の力が何をなすかっていうこと、そういうこともここで言おうとしているわけです。そういう意味で、私がいろんな意味でですね、集まりの大事さっていうこともそこにあるわけですね。集まらなかったら、この中部の人との友人の集まりがあったから、こういうふうにこの友人たちもその苦しみを知る人がそこに起こされたわけです。おそらくたくさんの人たちはですね、もう見捨てておったんですね。もうこれはもう何も役に立たないと。だけどそういうふうに見捨てない人がおったわけです。で、そういうことで、その見捨てない友達たちの真剣な信仰、祈りによって、この本人も病気の人もこういうふうに大きな一番大事な罪の許しという賜物が与えられたというわけです。まあ、そういうふうにこれはまた私たちもですね、ある人が信仰がないとかですね、あるいは信仰が非常に薄いとか、あんまりしっかりしてないとかいう時に、あ、この人もダメだと思ってしまいがちなんですけど、そう思ってはいけないことで、また信仰がない人のことをですね、私たちもまたいつも真剣に祈っていると。そしたら時が来たら神様の御手がそこに達すれば何かがまた生じるということなんですね。こういうふうに本人が信仰があったとは書かれてない、ここではですね、何もわからない、どのくらいあったかもわからない、なかったもん、そういうふうなことで、でもイエスははっきりその人たち、そこまで真剣にイエスの力、絶対的に信頼をするその信仰を見たというわけです。これはまさにイエスが神と同じだと、神の子という信仰がなかったらここまではできないというわけですね。 で、まあ、そういうふうにして、この人たちの願いはですね、友人のこの中病気が癒されることであったのにですね、その病気よりも人間すべての根本にある問題の解決を与えたというわけですね。これはどんな人間でも一番根本はですね、目の前にある例えば職業の問題、あるいは家庭の問題、あるいは結婚の問題、あるいは子供が生まれるとか生まれないとか、あるいは財産の問題とか、いろいろな問題を誰でも持っているわけです。それを私たちは一生懸命解決してくださいというのもまた当然なんですね、この友人たちの。でも本当は一番根本にはこの罪の問題、許されない罪があるんだということをイエスははっきり知っておられたというのがわかるわけです。で、まあ、こういうふうに、キリスト教っていうものはですね、誰か相手、他の人が悪いっていうのは別にキリスト教でなくても誰でもわかるんですね。子供でもなく、非常に心の悪い人でもあいつ悪いとか、あいつはもう嘘をついたとかいうふうなことは誰でもわかる。でも自分の罪っていうのはですね、本当になかなかわからないとですね。これは神様の本当に無限の愛を知らされて初めて自分に愛がないということですね。隣人といってですね、敵対する人からですね、いわば変な人とか悪い人とか、みんな誰でも隣人、隣人っていうのは誰でもという意味ですね。より好みしないと、この人をちょっと愛するとか言うなら誰でもっていう、そういう愛を一体誰が持ってるか、そんなもん誰も持ってないということはわかるので、そういうことで神様とキリストを知って初めて罪というものの深さを知らされると。で、その罪を知れば許しを請うというわけですね。まあ、この人もですね、そこまでこの本人もですね、罪って知らなかったはずなんですけど、自分の一番の問題は罪なんて知らなかったけど、イエス様がこの一番大事なものを与えられたというわけです。そうしたらそこにおったですね、何か口実を訴えたり攻撃をしようと思っておった律法学者たちが言い出したと。ここは非常にこれも対照的ですね。一方はですね、どんなことがあってもイエスのもとへ持っていったら救われるんだと、力を与えられると確信をしている人と、一方ではですね、何とかしてそれをやっつけようとしている、そういう人たちがイエスのそばにおったわけです。非常に良い人、立派な人だからみんなが褒めたたえるいうことは、そういう甘いことは書いてないですね。この世界というのはそういう甘いものではない。本当に真理に立とうとすれば、必ずこういうふうにこれを攻撃しようとする力も同時に働くわけです。聖書はそういうふうにですね、単にこうしなさい、ああしなさい、優しい書物じゃなくて、非常に厳しい現実、現在の状態、現実をもはっきり書いてあるのがわかります。これに類することがいろいろあるわけですね。まあ、よく問題のせっかくもの平和の憲法ができたのに、それを壊そうとする働き、それをずっとせっかくですね、無数の人たちの犠牲、命によって日本は特別なものが与えられた、だから守っていこうというのにですね、それをあえて普通の国にして壊してしまって、そして普通のように軍隊を持っていつでも攻めていけるようにするとかですね、平和という構図で、それに絶えずですね、何か本当に良いものがあってもいつも壊そうとする働き力も同時に出てくるわけです。まあ、それで、こうですね、神だけが許せるんだと。で、それを代理するのは祭司なんだと。捧げ物の羊や牛を持って行って捧げてですね、そうして血を流してやっと許しを受けると。それなのに羊も動物も何も殺したり血も流さない。祭司でもないのに罪を許したとか言う。こういうことはけしからんやつだと。今の私たちはそんなあんまり気持ちが起こない。この当時にはそれでずっと来てたわけですね。罪を許すということは普通の人では絶対にできないことだと。 そんなことを言うのは神だけができることを汚すことやと、まあ、そういうふうに言ったわけですね。で、これはキリストの生きた力、生きた神の力よりも伝統、伝統と今頭が縛られてしまうって、これはキリスト教会にもよくありがちなんですね。例えば水の洗礼をしなければ救われないだとか言い出すってこと、こういうところを見てもですね、罪許されるってことは救いなんです。お前水の洗礼してるか、そんなことを言ってですね、してなければ救われない、そんなふうなことを言う、一つも福音書では書いてはないことですが、それをしなければ救われないとかですね、そういう何か儀式的なこと、伝統的なようなことをですね、しなければ救われないとかいうことが、いつも宗教の世界ですね、世界でも起こるわけです。でも本当の真理はこれに非常に単純なんですね。イエスへの絶対的な信頼があれば許していただけると、賜物をいただけるということになっているわけです。で、イエスはですね、そういうふうに罪を許したといっても外からこう見てもわからないですよね。だから嘘を言ったのと違うかと、単に神を汚すようなことを言ってるだけなんだろうと、証拠がないわけですよね。罪を許すと言ったって、そこでですね、イエスはその証拠として外から見てもですね、はっきりわかる証拠としてですね、こういう現実に起き上がれと、床を担いで家に帰れと言ったら、そしたらすぐにみんなの前で立ち上がって、そして帰っていったというんですね。しかもこの人がですね、神を賛美しながら、ここで唯一最後にですね、出てくるんですね、この人の反応として。この人、病人の言葉、実際に言葉としては書いてないですが、それまでずっと黙ってたわけです。体も動かない。石のように言えば硬かったような人がですね、こういうイエスの前に本当に友人たちの熱心な信仰によって釣り下ろされて、イエスの前へ置かれてですね、直接イエスの言葉を受けたときに、その硬かった心も、また体もいわば溶けてですね、そうしてこのように神を賛美して、口が溶けてわけですね。心が硬くなる。心が硬かったら神様だなんて賛美はできないわけです。クリストをすでに信じている人でも心が固まってしまったら、もう神の賛美、賛美歌を歌いたいのに賛美したくないとなってしまうはずですね。そういうふうにイエス様の前に行くと、どんなに硬かったものでも化石のようになったもので不思議とですね、溶けていくんだと。そして、ね、賛美しながら、そして人々もまた神を賛美したと。前の四国集会でもですね、祈りと賛美、賛美ができるようになるということは、いつもこれは人間の究極的な姿なんだということを言ってたの、そういうことを言おうとしているわけですね。で、この人は他人の屋根を剥がすなんていうこのことはですね、考えられないようなことですね。人がどれだけ不満を言う、文句を言うだろう、こう思われるだろうか、そういうふうなことを全部置いて、ただひたすらイエスだけを見て、いわさっき言ったようにイエスのところに突進していったというようなことなんですね。もう自分がどう思われるかではないんですね。あるいは他の人がどう評価されるかと、褒められるかと、一切のけてというわけです。あったのはただこの中部の人がひたすら癒してほしいと、ひたすら信じるそのところであったので、ここにですね、信仰とですね、必ず癒されて希望もあった、そして友人たちはこの病人に対する愛があったと、信仰も希望も愛もあって、このように一番大事な罪許されたものになったということなんです。こういうふうにして、本来ならば屋根でどんどん打ってですね、壊してこの屋根を壊してしまった大きな音もする。みんなが寄ってきたから止めようとしたはずなのに、その止める力まで今止まってしまったみたいなんですね。あまりの真剣さにですね、必死にそれを何とかしてというその激しいイエスへの信頼と愛にですね、他の人もただ見るだけで、止めようと思ったら止められますよね。他人の家じゃないからやめろって言って引きずり下ろして屋根から掘り出すとか、 それ、そんなすることすらですね、できないほどにあまりの真剣さにみんなこう圧倒されたということなんですね。ここにはですね、だから表面だけ読んだ子供でわかるなと思ったそうです。この真剣さっていうのはとっても大変なものですね。もうこういう真剣さがあったからこそ、あの厳しい迫害の時代も生き抜いたわけです。この時からすぐに間もなくですね、あのローマ帝国の300年近い迫害、それからキリスト教が福音が伝わっていく至るところでそれはあった。日本でも凄まじい迫害があった。それを乗り越えていったのはやはりこのようなですね、イエスに向かってのいわば突進であったということなんですね。こういう熱心がいつもどこかで与えられてきた。誰かがそれを受け取っていったんですね。あちらこちらでこの信仰の熱が冷えていくところもあるわけです。消えていくようなところだけど、どこかでまた神様はそういう熱心を起こさせてきたわけですね。そういうことをこういうところで思わされるわけです。ですから、まあ、私たちもそういう意味で、他のことをいろいろと思われるかこう思われるかじゃなくて、イエスだけを見つめてですね、やるというんですね。こんなに思った、迷惑する、こんなに思ったとか言ってですね、実はこれ恐れてるわけですね。人間を他の人のためでなくてやっぱり恐れてる、それを恐れを投げ捨てて、イエス様だけを見ていくとですね、まあ、そういう姿勢をこういうところからも学ばされるし、この信仰と愛というものが何を生じていくかということも知らされるわけです。はい、それでは今日のところは一応そこまでにしておきます。ちょっとルイスさんに少し説明して